先週も引用したんですが、犬飼美智子さんの言葉からご紹介したいと思います。もう10年近く前になりますが、中央公論社から女性への17の手紙っていう本が出されてまして、これは本当に若い女性の方々に読んでいただきたい本だなっていうことを痛感させられる本ですが、女性ばっかりではないですね。男性も大いに目を開かされる本だと思うんですが、その中にですね、十七の手紙の一つの書き出しに、こういう書き出しから始まっているのがあります。読者の中には次のような経験を持つ方が少なくも半分方おられるに違いないと思うが、どうだろう。私自身は持っている。例えば、所用の通りがかりでか、道に迷った挙句にか、あるいは前もってあそこに行ってみようと決めて出かけた挙句にか、ともかく予想しなかった美しいもの、排気ガスや雑踏に満ちている都会の空に、思いがけない透明な紅を流す夕方の流れ雲、何でもない街角にふいと顔を出して好奇を漂わせる梅の一枝、果てしない青色を広げる海原、紫や墨色や唐突な朱色を面白く染め出して連なる山々などに触れた時、ああいつまでももっともっと見ていたい気持ちが溢れ出て胸いっぱいに広がる体験、時間に縛られてもっと見ていたいのに立ち去らねばならない時の、文字通り後ろ髪を引かれる思いの経験、その他にもいろんなことをこう挙げていらっしゃるわけですが、それが私たち人間特有の、人間の持っている霊の働きなんだと。人間は霊的動物であるというふうに言うんですね。他の動物では今のような美しい夕日を見てですね、うっとり眺めて、いいなぁなんて、これを撮っておきたいなとか、これをなんとか表現したいなとかっては決して思わないはずですね。人間だけです。この霊、霊を持った人間、スピリチュアルっていう、あるいはスピリチュアリティっていう、それが人間のとっても大事なもので、しかし今の日本においてこのスピリチュアリティって言いますか、スピリチュアルの問題がなんと軽々しく扱われ無視されているか。で、これ10年前ですから、多分若い女性たちのあの結婚願望のですね、あの参考思考、三つの高い、身長、学歴、収入、そういうのが流行った時代のようですね。で、そういうものって一体何になると、そして子供たち、今の幼稚園やあるいは学校へ通っている子供たちに対する親のあり方が、子供のスピリチュアル、スピリットをどれだけ縮めているか、あの学校教育のあり方もそうだっていう、そういうことを随分述べていらっしゃるんですね。で、私はこう改めて読んでみて、なるほど、霊っていうことを人間特有の大事な賜物というふうに受け止めなきゃいけないんだなと。これは別に、精霊を信じているとか信じていないとかっていう、そういうことを抜きにして、人間にはそういう霊があるのだということを、これはもう英語なんかではそういう使い分けがちゃんとありますよね。人間の持ってるソウルとスピリットっていうのは別ですよね。日本語ではそこが曖昧です。魂と霊とかっていうふうな言い方が曖昧なんですが、私たちはそういう意味での霊的な動物なんだっていうところの認識がとても大事なんだというふうに思うんですが、なぜこういうことから始めたかと申しますと、今日は 聖霊降臨説第二主日、いわゆる聖霊を中心としたその季節に入ってきて、それで、第二の主日は三位一体主日、つまり神が三位一体の神なのだということをしっかり受け止めていく。ですから、伝統的な教会、聖公会とかルーテル教会、あるいはカトリック教会は、今日からの主日の主題を三位一体主日っていうふうに呼んでるんです。ですから今日は三位一体第一主日というふうになるはずですね。だけど、私たち日本キリスト教団のこれは正式の決定の暦ではないのですけれども、教団の暦ではそれを一年間の流れをシンプルな流れにして、三位一体の神、父なる神の季節、それがいわゆる降誕節ですね。そして、子なるキリストの季節、これが復活節、そして聖霊降臨節からあとクリスマスの前までが聖霊なる神の季節っていう、そういうふうに単純に分けたんですね。ですから呼び名も降誕っていうのと復活、それから聖霊降臨、この三つしかありません。だから降誕前節、降誕節、あるいは復活前節、そして復活節ですね。そして聖霊降臨日から聖霊降臨節っていう、そういう流れになってるわけです。ですからいわゆるリタジカルカラーは三位一体主日っていうふうに捉える教会、ルテル教会や聖公会、あれもちろんカトリックもそうですけれども、それは講談のかける色ですね、それはグリーンになります。あるいは司祭がつけるストールもグリーンになるんですが、教団ではもしも聖霊降臨節という名前にこだわるんだったら赤色、聖霊降臨節日、あるいは赤っていうのは祝いの意味がありますね、祭りですからおめでたいっていうふうな時に赤を使うんですが、ですからまあここのところは教団の中でのそういう礼拝の専門家たちの意見ではまちまちです。今日この私たちの信仰生活において聖霊っていうのがどうも遠い存在という、普段私たちは聖霊に関わりがないっていうふうに思われがちです。これは特に長くクリスチャンをやってこられた方にその傾向が強いだろうというふうに思うのは、これは賛美歌とか、あるいはこれまでの教会の解き方に問題があったと思います。私は、早く賛美歌を全部21に変えたいと思うことの理由の一つは、聖霊に関するいい賛美歌が一つもないということです。今の賛美歌、古い方のはですね、御霊よ下りてという、そういう表現がある。あれは文学的な表現なんであって、ただそれを文字通りにとると、普段は遠くにいらして、一生懸命呼ばないと来てくださらないかと。そしてもう一つの不満は、聖霊は私たちをつなげる方なのに、今の私たちの古い方の賛美歌はですね、個人的な我を清めてとか愛を燃やしとか、神様と私のことしかないです。連帯っていうのはほとんどないんですね。ですから、そういう面ではもうとても不満なんですね。なんですけれども、そうではなくて、それは、そういう聖霊っていうのは、まあ、聖霊をうんと強調する教会で、言っちゃ悪いけど、ちょっとおかしいなっていう感じのね、なんか不思議な経験を聖霊体験っていうことで強調するあまり、そうじゃない人は聖霊から遠いというふうに、またそういうふうに信じている教会があります。聖霊っていうのは私たちの生活に遠いことではなくて、私たち自身が生まれつき持っている霊とつながる方。結論的に言いますと、今日の聖書のですね、言葉のエフェソの1の14のこの聖霊はっていうふうに書いてある、この聖霊っていう言葉は英語の聖書を見ますと、 The Spirit っていうその両方大文字です。だからそれ私は直感的に霊の親玉っていうふうに取ったんです。ちょっと言い方は悪いかもしれません。私たちに霊がある。その霊の大元である神。だから、つまり人間だけが持っているその霊に対して、その大元である神が私たちにその霊をくださってる。だから今日の結論は、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですと書いたんですが、一番新しい訳の岩波版の聖書のこの同じ箇所はですね、こういうふうに訳しています。聖霊は私たちの括弧して受け取るべき全括弧相続遺産の前払い額括弧して相当分であり、そして括弧して全相続遺産の括弧取得という解放のため、神の栄光の称賛のためのものである。つまりこの聖霊は私たちが相続遺産をそのままもらえるっていうね、そのために聖霊が私たちの中にいてくださるっていうんです。ですからこの私たちが見当違いのものを尋ね求めてるためにあれもないこれもないっていうふうに思ってしまいがちなんですが、神様はもともと霊なるスピリットの方ですから、私たちに一番必要でなくてならないものはくださらないはずがないというところに立たないといけないんですね。ですからそれが今日の結論になるわけなんですけれども、しかし今日のエフェソの信徒への手紙一章の3節から14節にはここになぜこの歌手が選ばれているかっていうと、やはり三位一体の信仰が現れているからです。三節のを見ると、私たちの主イエス・キリスト、これでキリストがあって、父である神は褒めたたえられます。で、神は私たちをキリストにおいて、四節、神は、そして四節の後ろにキリストにおいてお選びになりました。五節、イエス・キリストによって、それから六節に神がその愛する御子によって、そして七節、この御子においてっていうふうにこう見ていってくださると、この三節から十四節の中に神、イエス・キリスト、聖霊っていう言葉が連れなれてるんですね。余談になりますけども、物見の塔の人たちは三位一体を信じませんね。キリストは神ではないですね。あの人たちと下手に議論すると、ではお伺いしますが、三位一体の神っていうのは聖書のどこに書いてありますかって言われますから、そうすると真面目なクリスチャンは戸惑うんです。あれ、どこにあったっけっていうね。で、あの人たちの信仰っていうのは聖書に書いてある自分たちの都合のいいところを文字通りに信じる信仰なんです。だから聖書のどこに書いてありますとか、こう書いてないとダメなんですね。で、それは仕方ない。もしも聞かれたら、そういう言葉は聖書には出てきません。だけど事実上の三位一体が示されているのは、どうぞ今日から覚えておいてください。このエフェソの1の3から14ということなんだと。これはそれぞれに言葉を変えても通じる。だから私は三位一体ということを一人の神の三つの顔というふうに呼ぶんです。ね。父である顔を持った神。超越した。それから人間となられた顔。神。人間となられたその神の顔。そして あとは常に霊として私たちのうちにいつも留まっていてくださる神。だから、一人の神の三つの顔、あるいは三つの人格っていうふうに考えたらいいんです。で、それはそれぞれの働きの特性が違う。で、私はこれまで聖霊っていうのは、私たちのうちにいつも働いていてくださって、気づかせてくださる神っていうふうに唱えていました。つまり、さっきの夕日を見て、ああ、美しいなってこう感じさせる。気づかせる。ね。それは、そういう美しさだけじゃなくて、人の心に気づくとか、だけど、それを私たちは何かに囚われてると、気づかないで終わるんですね。ですから、この私たちに気づくように働いて、いつも働いていてくださるから、助けてくださってる。だから私は、三位一体の神という時に、実に行き届いた神なのだ、っていうふうに考えるんです。天高くおられてお前たち愛し合えよっておっしゃってるだけじゃなくて、どうしてもわからないのか。じゃあ愛というのはこういうことだ、という大変逆説的ですけれども、十字架について死ぬっていう形で愛をおしめになった。ね。そして、懐に帰られた後には、聖霊として私たちのうちにいつも留まっていてください。っていうね。だから、誠に行き届いた神なんだと。礼拝の終わりの三位一体の神の名による祝福っていうのは、あるいは覇権の祈りなんですが、行き届いた神があなたと一緒なんだから。だからさあ、元気に行ってらっしゃいっていう願いを持って、少なくとも祝祷を祈る者はそういう気持ちで言葉を唱えてるんです。行き届いた神なんだよ。だから一週間何かあっても、あんまり自分にとらわれないで、もって振り返ってみなさいよって。今日の手法の後ろにユーモアとはっていう犬飼さんの言葉をちょっと引用しておきました。先週の説教では使わなかったんですが、つまりもし滑稽な面がどこからどう見てもない出来事や物事だったらどうする？その時は出来事や物事にがんじがらめになって大深刻になって、それこそ神かきむしってる自分を一歩退いて眺めて笑うのだ。これユーモアって言うんです。言うんですね。天上天下苦しんでるのは自分一人であるかのように思い込んで、のたうってる自分をちょっと遠くから見てみると、なんとおかしいことかって。このゆとりです。そういうふうに自分を見るゆとりっていうのは、それは今度は人にゆとりを与えるんです。ね。ガチンガチンになってる人の前に立ったら人は同じように緊張します。下手なこと言えないぞって。だけど、八方破れに見えていても何言ってもこの人は大丈夫だなっていうのは相手を楽にする。そして、それが人を、癒しめる言葉じゃなくて嬉しくなるような言葉が自然について出てくるようになる。それが祝福の伝達ということになるのではないでしょうか。ですから、ある意味で、一歩退いて自分を笑うことができるようになっているかどうかっていうこと。これを、犬飼さんは一般の人向けに書いてますから、そういう言い方してるんですが、神様って顔を上げたときに、神様がご覧になったら、私の姿は滑稽ですねっていうふうに気づくこと。よく考えたら、りゃ自分でいいつもりでやってましたけども、本当は出しゃばりすぎてたんですねとか、どうもうっかりしたみたいです、あの時。自分はもう自分のことばっかり考えてました。何か食べたいっていうその願いでカレー屋ばっかり探してたもんですから、人が声かけても無視してましたとかね。あれ、ひょっとして大事な用事があったかもしれないのにっていう、そういう風に気づいていくことが、霊によって生きるっていうことだと思うんです。 ですから、聖霊によって生きるっていうのは何かね、かしこまってね、そして、いつも絵に描いたように、顔には微笑み、口には賛美、なんてな具合でいなきゃならないのかなんていうふうに思うから、聖霊によって生きるっていうのはとても遠いことになるんですが、そうじゃなくて、むしろ顔が全部違うように、私たちのあるがままの姿が全部違うんだということをしっかり受け止めておかなきゃならない。犬飼さんは、この手紙の中でクリスチャンじゃない人に向かってその霊的に生きるっていうことをは何が大事なのか、子育ての場合でもそうですけれども、それは人間のリアリティから出発しろって、あるがままの姿ね、評価しないでいいだの悪いだの好きだの嫌いだのって言わないで、そのあるがままの姿をそのままスタートするんだけども、それはそのリアリティ、第一は、限界を一人一人必ず持ってる。限界を持たない人は一人もいない。これが第一なんだ。つまりそれは、欠点っていうふうに言っていいでしょうね。欠点のない人は一人もない。自分も含めて。その限界を持ってるっていうことを、ですから、そういう一人一人が集まっている社会もまた絶対至上ではなく限界を持っている。第一番は、あるがままから出発するっていうね。こうあってほしいっていう願望じゃなくて、それが第一です。リアリティから出発する。あるがまま。で、二番目は、そういう限界を持った者同士が一緒に暮らしているのだから、その暮らす社会や共同体にも限界があるってことを知る。ね。共同体や社会に完璧を求めるんじゃない。みんな限界を持ってるんだから。その完璧を求める、あるいは自分の期待を込めて文句言うっていうのは、が甘えになるわけです。甘えっていうのは自己の期待の他者依存。自分は何にもしないで全部人のせいにする。っていうことですね。そして、三番目が、あるがまま、それから限界を認める。三番目は、にもかかわらず、一人一人の中には美しいもの、良いもの、崇高なもの、正しいもの、学問の法則なども含め、への無限の求めがある。そういう、あ、いいな、もっと知りたいな、とか、もっと美しい、この、彼女の表現、スピリチュアリティっていうことを、スピリチュアルなあり方っていうのは、もっともっとという願い。これは欲望ではない。美しいものは、ああ、もっと見ていたいとかですね。それはその時に人間は、無意識ですけれども、自分の限界をちゃんと受け止めてるんです。自分の欠点を知らされるんです。あの綺麗な空から見たらなんて自分の心は汚いんだろうとか、そういう自分の限界を知らされる。つまり謙虚になっている時です。ね。そして、だから、あ、もっと、もっと美しいもの見たいとかね、こうありたいとかっていう気持ちになる。それがスピリチュアルな面だと。それが一人一人に必ずそれがあるっていうね。一人一人に必ずそのスピリチュアルなものがあるということを受け止める。この三つを受け止めて出発するっていうこと。これ、俗っぽい言い方すれば、三番目は、どんな人にも必ずいいところがあるっていうことでしょうね。たとえ障害を持っているようと何であろうと必ずいい面がある。あるいは、私たちが学ぶべき何かが必ずあるっていうことですね。それを見なきゃいけない。それがスピリチュアルに生きる。霊によって生きる。ということではないか。それで最後になりますけども、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり。つまり私たちは、すでに保証金を与えられて、保証されている。その前の説が、真摯で約束された聖霊で、証印を押されたのですっていうふうに書いてある。ボーンと証印、大丈夫ですっていうね。それを、ある学者は、封印されてるんです。つまり、私のものだぞっていうふうに言われてるっていう。 それと同じなんだ。だから私たちに霊が与えられている、霊があるということはすでに神からの保証なんだよ。信者だけのことじゃない。どうぞ皆さん方の家族の中で教会にいらしてない方も同じように保証されてるんだ。信者はどこが違うっつったら、その大元を知ってそれに応えるっていうことだけなんだと。威張ることは何にもないんですね。それをありがとうございます。つまり大元がしっかり保証してくださって、で大丈夫だって言ってくださってるんだから、ああなったらどうしようとか、こうなればいいのにとかっていうのは神様から見れば小さなこと。そうすると目の前の一つ一つの感謝すること、素晴らしいこと、美しいことに感動して、この永遠に生きるっていうことは一日を生きるっていうことでしかない。今日だけにかける、それが逆説です。今日だけに、今日がかけがえのない一日っていうふうに生きること、それが永遠に生きる。後のことはもうあちらが全部用意してくださってるから、それは計画を立てなくていいっていう意味じゃないです。立ててあっても今日だけを生きる。だって何が起こるかわからないですから。だけどそういう思いになると、本当に霊なる方が近いのだ、まあ、大元が保証してくださってるっていうことはなんてありがたいことだろうなって思いながら歩むことができると思うので、お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きをありがとうございました。あなたはもうすでに私たちに保証書をくださいました。自分で勝手に資格がないと思ったり、もっと他にあると思って右往左往しがちでした。どうぞ私たちの内側にすでにあるその保証書に従ってゆったりとあなたを見上げ、そしてまた人々を見ていくことができるようにしてください。この週またあなたが用意しておられる素晴らしい恵みをしっかり数えることができるものにしてください。イエス様によって祈ります。アーメン。